おはようございます。高原豪一郎です。暑さが続く毎日ですが、お元気ですか？夏場の熱中症を防ぐためには、こまめに水分補給することがコツだそうです。ところで、この水分補給について先日衝撃的なデータが発表されました。なんと、カロリーゼロ飲料を飲むと太るというのです。アメリカ糖尿病学会の発表によると、カロリーゼロを謳ったダイエット飲料を1日2本以上飲んでる人は、飲んでいない人に比べてウエストサイズが6センチも増えているというのです。実は巷に出回っているカロリーゼロとかカロリーオフの清涼飲料の中には、人工甘味料が入っているのです。代表的なものがアスパルテームとスクラロールというものです。これは舌には甘い味がするんですが、砂糖のような炭水化物ではありません。したがって栄養にならないんですね。カロリーを摂取することにはなりませんので、いくら飲んでも太らない、大丈夫と思われていたんです。ところで、人はどうして太るんでしょう？膵臓の出すインスリンが余分なカロリーを脂肪に変えてしまうんですね。この膵臓には、甘みを感じる受容体があって、甘いものを取るとインスリンを分泌します。ところが、膵臓は人工甘味料にも反応するということが分かってきたんです。飲んでるものにカロリーがなくても、体内ではインスリンがバンバン出ます。すると取り入れたカロリーは、片っ端から脂肪として蓄積されていくっていうんですね。ダイエットのために良かれと思って取り入れてるものが、実はダイエットの邪魔をしているって言うんですね。いいと思ってやったことが問題を引き起こすとしたら、やりきれませんね。しかし、聖書の中にはこれと正反対のことについても書いてあるのです。すなわち、人間が引き起こした最悪の問題を最善のものに変えてしまう神様の技について語られているのです。それはキリストの十字架による救いです。人類が救い主に対して企てた最悪の処刑を、神は人類の罪の最終処分場としてくださったんです。今から2000年ほど前、イスラエルのエルサレム郊外、ゴルゴタの丘に3人の人が十字架処刑にされました。中央にはイエス・キリスト、その左右には2人の犯罪人が貼り付けにされていました。彼らは同じ場所、同じ時間、同じ死刑を受けました。しかし、その反応は、それぞれに全く違ったものであったのです。第一の人は、十字架の上で怒り狂いながら死んだ人です。彼は人生を呪い、過去を呪い、今の現状を呪い、未来を呪い、そしてキリストを呪って死んだ人です。ところで、どうして彼はここでこんなにも怒り狂って叫ぶんでしょう。ある方は言いました。怒りとは感情の蓋である。その蓋の下には様々な感情が押し込められている。その押し込められた感情が爆発したものが怒りなんだって言うんですね。まあ、私たちも日常生活でとても不愉快な気持ちになって、怒りの感情が湧いてくることがありますね。あいつは友達だと思ってたけど、俺のことを全く分かっとらん。もうあいつには相談せんとか、上司は偉そうに命令ばっかりして、自分だけ毎日定時に退社しやがって、こっちは毎晩あんたの命令で残業続きでやろうとか、どうしてこの人は私という人がいながら浮気をするんだろう。たまえられない、耐えられないとか、まあ、いずれも怒りの感情です。そしてこの三つの感情の言葉を一言ずつで言い表すなら、分かってくれない、助けてくれない、愛してくれないことへの欲求不満なのです。人間は誰からも分かってもらえず、誰からも助けてもらえず、誰からも愛されないとするなら、最後は怒り始めるのです。しかし、自分が期待したように分かってくれる人、助けてくれる存在、愛してくれる方など、人間の中にはいないんですね。 それにもかかわらず、それを求めずに折れないように、人間は人格的に作られているんです。たとえ、分かってもらえるだけの価値あることをしてこなかったとしても、助けてもらえるような生き方をしてこなかったとしても、愛される価値がなかったとしても、それを求めてやまないのが人間なのです。その欲求を真に満たす方は神だけです。この神を否定した人の代表がこの第一の人なのです。それは満たされないで怒りながら人生を閉じる人なのです。第二の人は人のために祈り取りなしながら満足して死んだイエス・キリストです。私は先月東北地方までボランティアに出かけました。津波の被害を受けた家から泥のかき出しをするために行ったのです。現場に着いてみると、そこには日本人だけではなく、アフリカやシンガポールや韓国からもボランティアの方々が駆けつけていました。ところで、仮にあなたが日雇い労働者であったとします。一日中炎天下で瓦礫とハエと悪臭にまみれながら、一度もやったことのない肉体労働し、ようやく長い一日が終わります。ところが、雇い主からは一銭も支払いがなかったならば、どうなさいますか？多分怒るでしょう。抗議するでしょう。あるいは友人と組んで暴動になるかもしれませんね。ところが、ボランティアの人たちは、もちろん一銭の支払いも受け取りません。しかし、皆、実に爽やかな笑顔で一日を終えるのです。なぜでしょう？やらされたのではなく、自分でしたいと思ってしているからです。キリストは何一つ悪いことをしなかったからです。いや、良いことしかなさらなかったからです。その方が十字架にかけられたとき、全身が引き裂かれながら、この方の口から出てきたのは祈りでありました。父よ、彼らを許してください。彼らは何をしているのか自分でわからないのですと、キリストは祈ってくださったのです。なぜ理不尽の極みを味わいながら、キリストには怒りがないのでしょう。キリストはこの取りなしの祈りと、ご自分の命を捧げるために、自ら進んで十字架にかかった方であるからです。キリストにとって十字架は、押し付けられたものではありませんでした。それは自ら望んで選び取った死に方であったのです。ですからキリストは十字架にかけられたのではなく、自らかかりに行ったのです。なぜでしょう？あなたのすべての罪の裁きを身代わりに引き受けるためです。そして死後三日目の復活によって死を滅ぼすためなのです。第三の人は、十字架の上で考えを変え、キリストを救い主として信じて死んだ人です。彼は言いました。イエス様、あなたが御国の位にお着きになる時には、私を思い出してくださいと。御国の位に着くっていうのは、天国の王座に着座するという意味なんですね。イエス様、あなたこそ、私の王様ですと、彼は信仰告白したのです。一体、息を引き取る直前、どうして死刑に値するようなことをやってきた彼が、このような考えに変わったんでしょう。どんなにひどい罪人にも、許される道がある、と知ったからです。キリストによる許しを知ったので、悔い改めが生じたのです。神は、あなたにも、死後の裁きから逃れるチャンスを与えておられます。どうぞ、キリストをご自分の救い主として信じ受け入れてください。心からお勧めしたいと思います。